こんにちは。今日はですね、地球環境学者の古谷チカラさんのコラム、AI 時代の未来展望、これを皆さんと一緒に深く見ていきたいと思います。AI、特に AGI とか ASI といった、すごい知能ですよね。これが気候危機、待ったなしの課題と、あと情報の非対称性の問題にどう関わるのか、希望なのか、それとも、リスクもあるのか、非常に興味深いテーマです。
本当に、これからの社会を考える上ですごく重要な議論だと思いますね。このコラムは、AI の進歩が、社会とか環境にどういう影響を与えるのか、いろいろな角度から光を当てています。特に、AGI、ASI といった、未来の AI の可能性とリスク、そして、それが気候危機を乗り越える、鍵になるのかどうか、ここが核心かなと。
そうですね。
今日はこのコラムの、大事なポイントを拾いながら、その意味を探っていきましょうか。
はい、お願いします。まずコラムの最初に出てくる AI2027 っていう論文、これかなり衝撃的ですよね。
そうですね。
2027年ってもうすぐじゃないですか。その時に AGI が出てきて、社会が、根本的に変わるかもしれないと。SF が現実になるみたいな。
まさにそういう感じですよね。この論文、結構具体的なタイムラインを示していて、例えば2025年には AI エージェントが普及して、26年には米中の開発競争が激しくなる。
うわ。
で、27年の初めには AI が自分で自分を良くしていく自己改良が始まって、7月には初の AGI、エージェント4が生まれると。
エージェント4、名前まで。
ただ、もっと重要なのはその年の終わり、2027年末に人類が分かれ道に立つっていうシナリオでしょうね。
分かれ道ですか。
競争、つまりレースを選ぶのか、それとも減速、スローダウンを選ぶのか。前者は AI が制御不能になるリスク、後者は安全性を考える道という。
なるほど。その選択が未来を決めると。
そういう示唆ですね。
その AGI ですけど、人間ができる知的作業のほとんどをもっとうまく、もっと早くできる可能性があると。
そうなんです。
特定のことだけじゃなくて、汎用性があって、自分で学んで、人間みたいに考えて、しかも常識までってなると、もうすごい力ですよね。
単に計算が早いとかじゃなくて、戦略を立てたり、複雑なことを判断したり、そういうこれまで人間にしかできなかった領域に入ってくる可能性ですね。で、さらにその先、ASI、超知性が登場すると、今度は社会の権力のあり方そのものが変わるかもしれないと。
権力のあり方ですか。
コラムでは、権力の脱認証化っていう言葉が出てきます。
脱認証か、どういう意味でしょう。
つまり、今までは選挙で選べれたとか、博士号があるとか、そういう制度のお墨付きが権威の根拠だったわけですけど、これからは ASI が出す分析結果の正しさとか最適さそのものが正当性の根拠になるかもしれないと、そういう考え方ですね。
へえ、じゃあ政治の判断とか研究の成果とか経済の予測とかも ASI の方が合理的で正しいってなったら、そっちが採用される時代が来るかもしれないと。
そういう可能性を示唆しているわけです。もちろん、効率化とか一部の人に偏った知識が民主化されるみたいなメリットもある一方で、
一方で。
やはり権威が人や制度からそのアルゴリズムに移ってしまうことへの、漠然とした不安というか懸念もありますよね。
確かに効率はいいかもしれないけど、判断のプロセスが見えなかったら、アルゴリズムが決めたからで全部進んじゃうのはちょっと怖い気もしますね。
そこは非常に重要なポイントで、透明性とか説明責任をどうするのかっていうのが鍵になりますね。では、この AI の進歩っていうのを頭に置きつつ、もう一つの大きなテーマ、気候危機の方に話を移しましょうか。コラムでは、気候危機対策がなかなか進まないその根本原因として、情報の非対称性を挙げていますよね。ここもう少し詳しく見ていきましょ
お願いします。情報の非対称性、経済学とかでも聞きますけど、気候危機の話だと具体的にはどういう問題があるんですか？
基本的には、関係者の間で持ってる情報に差がある状態ですよね。情報を持ってる方が有利で、持ってない方が不利になる。 それで一番いい判断ができなかったり、不公平になったりする。気候危機だとこれが主に3つのレベルで問題になってるとコラムでは言っています。
3つのレベルですか？
はい。まず1つ目は政策決定のレベル。科学者の人たちはデータに基づいて危ないですよって警告してるんだけど、政治家はどうしても次の選挙とか短期的なことを考えがちで。
ああ、なるほど。
それで思い切った対策が遅れたりする。あと国際交渉なんかだと、やっぱり情報収集力とか交渉力で途上国が不利になりやすいという面もありますね。
ふむふむ。で、二つ目は？
市場とか企業のレベルですね。これは例えば企業が環境対策を実際よりもよく見せかけるグリーンウォッシング。
ああ、よく聞きますね、それ。
ええ。あとは製品ができるまでのあのサプライチェーン、あの全体でどこでどれだけ CO2 が出てるか正確に知るのが難しいとか、金融機関も化石燃料への投資リスクを引くと見積もりすぎてるんじゃないかとか、将来の炭素バブルのリスクですね。
なるほど。で、3つ目は？
社会レベル。そうです。専門的な気候の情報って一般の人にはなかなかアクセスしにくいですよね。
確かに。難しいデータとか多いですし。
ええ。一方で、SNS なんかだと不確実な情報とか意図的な偽情報、懐疑論みたいなものが広まりやすい。結果として社会全体で危機感が共有されにくくて、対策を進めようにも合意を作るのが難しくなってると。
根深い問題ですね。
そうなんです。これらがこう複雑に絡み合って有効な対策を遅らせている。コラムに出てくる某国の例がまさにそれを象徴してるなと。
ああ、ありましたね。国民は暑さとか異常気象で何とかしなきゃって思ってるのに、政府は業界団体のこととかを気にして再エネとか EV への転換に踏み切れないっていう。
ええ。これがいわゆるエージェンシースラックの問題だと。本来国民、プリンシパルのために動くべき政府、エージェントが、まあ、別の要因で動いてしまう。
しかもその力学が国民には見えにくいように情報がコントロールされたりもすると。
そういう側面も残念ながらありますね。この情報の非対称性っていうのが、いかに気候危機解決の邪魔になってるか、この問題の研究にノーベル経済学賞が出てることからもその重要性がわかりますよね。
本当ですね。情報の偏りがいかに社会に悪い影響を与えるかということですね。
はい。
じゃあこのかなり厄介な情報の非対称性ですけど、これに対して AI は何かできるんでしょうか。ここすごく気になります。コラムではサイバーソリューションって言ってますけど。
ええ。AI にはかなり大きな期待がかけられていますね。情報の透明化と民主化、これを進める力があるんじゃないかと。
透明化と民主化ですか。
はい。具体的にはまず衛星データとかセンサーのデータとか膨大な気候関連のデータを AI が集めて分析して、誰にでも分かりやすい形で見せる、可視化する。
なるほど。現状がどうなってるかみんなが分かるようになると。
ええ。それから企業の報告書とかニュース記事を自然言語処理で分析して、これグリーンウォッシングじゃないっていうのを自動で見つけるとか。
おお、それはすごい。
あとはブロックチェーン技術と組み合わせて、製品の材料調達から捨てるまでサプライチェーン全体で CO2 がどれだけ出てるかを改ざんできない形で追跡公開する。これも技術的には可能になりつつあります。
個人のレベルでも何かありますか。
例えば買い物のデータとか移動の履歴から AI が自動でカーボンフットプリントを計算してくれて、こういう行動に変えるとこれだけ減らせますよみたいに具体的に提案してくれるアプリとか。
あ、それなら自分ごととして捉えやすいですね。
ええ。情報の検出とかファクトチェックを手伝うことも期待できますね。まさに情報の格差を埋める力がある。
本当に情報の非対称性を打ち破る力になりそうですね。でもコラムではAI のリスクとか限界についてもちゃんと触れてますよね。
はい、そこが非常に重要です。光があれば影もあると。 AI 活用にはやっぱり課題も多いんです。
具体的にはどんな課題が。
まず指摘されているのがデータバイアスですね。 AI は学習したデータに基づいて判断するので、元のデータに偏りがあると AI の分析結果も偏ってしまう。
なるほど。
特に気候変動の影響をすごく受けてるのに、データを集める仕組みが整ってない途上国の情報が足りないというのは、地球全体の公平な状況把握を難しくします。
あと AI の判断プロセスが分かりにくいブラックボックス問題っていうのも。
それも大きな課題です。 なぜ AI がそういう結論を出したのか説明できなければ、特に政策決定みたいな重要な場面では社会的な納得を得るのは難しいでしょうね。さらにデジタルディバイド、つまり AI の恩恵を受けられる国や人とそうでない人との間で格差がもっと広がっちゃうかもしれない。
あ、それはありそうですね。
そして AI が悪用されるリスク、例えばもっと巧妙な偽情報を作って社会を混乱させるとか、特定の意図で情報を操作するとか、法律とか倫理のルール作りがまだ追いついてないのが現状です。
そして見落としがちですけど、 AI 自体がエネルギーを使うという問題も。
そうなんですよ。これはちょっと皮肉な話ですけどね、高性能な AI を動かすにはものすごい計算パワーとそれを支える大量の電力が必要になる。
はい。
で、その電気がもし化石燃料から作られてたら、 AI を使えば使うほど CO2 が増えちゃうという、 IEA 国際エネルギー機関の試算だと、データセンターとか AI が使う世界の電力消費量が2026年には2022年の最大で2倍以上になるかもしれないなんて話もあります。
それは気候危機対策のために AI を使おうとしているのに AI 自体が負荷になってると、
そういうジレンマがあるわけです。だから AI は強力な道具だけど、使い方を間違えたり配慮が足りなかったりすると問題を悪化させかねない。
やっぱり倫理的な配慮とかちゃんとしたルール作り、それから AI にはできない人間ならではの役割、例えば共感とか長期的な視点とか文化を尊重する姿勢とか、そういうのがますます大事になるってことですね。
まさにおっしゃる通りです。 AI が効率とか最適解を追求する一方で、人間はなぜそうするのか、誰のためなのかっていうもっと根本的な価値とか目的について考え続ける必要がある。感情的な知性 EQ とか共感力、倫理観、多様な価値観を受け入れる力、そういう人間らしさが AI 時代の道しるべになるんじゃないでしょうか。
なるほど。コラムはさらに未来の社会の構想にも触れていますよね。東大の鈴木健さんの滑らかな社会というアイデア、これはどういう考え方なんですか。
これはですね、今の社会ってどうしても個人か国かみたいに2つに分けて考えがちで、それが対立を生みやすいんじゃないかという問題意識があるんですね。
はい。
それに対して滑らかな社会では、まず個人の中にもいろんな側面、分人があるよねと。で、地域コミュニティとか地球全体とか、いろいろなレベルの共同体が重なり合ってると考える。
ふむふむ。
そしてそれらがカチッとした境界で区切られるんじゃなくて、状況に応じてこう滑らかにつながったり、責任や権利も分散されたりするような社会を目指すと。
滑らかにつながる。
ええ、私が所有するっていうだけじゃなくて、資源とか知識をみんなで共有するコモンズっていう考え方も大事になってきます。
面白い考え方ですけど、なんかちょっと理想論みたいにも聞こえますね。どうやって実現するんだろうって。
かつてはそういう複雑な関係を調整する技術がなかったので、まあ理想論と見られがちでした。でもコラムが指摘しているのは、 AI、 特に将来の ASI がですね、これまで社会の壁になってきた情報の非対称性を打ち破る力を持つことで、この滑らかな社会がぐっと現実味を帯びてきたんじゃないかと。
ああ、なるほど。 ASI が社会全体の最適なあり方を公平に示して、誰もが必要な情報にアクセスできるようになって、一部の人が情報を独占したり操作したりするのを防げれば、
ええ、それが滑らかな社会を支えるインフラになり得るというわけです。
AI が情報の壁を壊すことで、より柔軟で強制的な社会モデルが見えてくるかもしれないと。
そういう可能性ですね。
そしてもう一つ、未来構想として炭素通貨っていうアイデアも出てきました。
ええ、これも非常に興味深い構想です。温室効果ガスの排出権を、まあ、通貨みたいに扱って、世界共通の地球環境本位制みたいな通貨システムを作ろうと。
地球環境本位制。
はい。気候変動って、経済活動が環境に与える悪い影響、外部不経済か、物の値段に反映されてないから起こる問題とも言えますよね。あるいはみんなが自由に使える地球環境共有地が結果的に悪くなっちゃう共有地の悲劇でもある。
うん、
炭素通貨はこの問題を経済の仕組み自体に組み込んで解決しようという取り組みなんです。
CO2 排出量っていう国境を越えて共通で、 デジタル化しやすいものを基準にするから世界共通の通貨になり得ると。
ええ、もし実現すれば国の利害対立を超えて地球市民一人一人の行動を変えるきっかけになって、気候危機と今の資本主義が抱える課題、この2つに同時にアプローチできるかもしれないと。
壮大なビジョンですね。でもこれもやっぱり AI がないと成り立たない？
まさに。世界中の膨大な排出データをリアルタイムで測って集計して、サプライチェーン全体を追跡して透明性が確保する。炭素の価値を市場とか環境の状態に合わせて動的に変える。不正を防いで国や地域による不公平が起きないようにする。
うわ、それは人間だけじゃ無理そうですね。
ええ、これ全部 AI が得意なデータ処理、分析、最適化、監視、そういう能力が不可欠です。だから AI と炭素通貨っていうのはすごく相性がいい組み合わせだと言えるでしょうね。個人の環境への貢献度に応じて何かインセンティブを与えるみたいな仕組みも AI があれば可能になるかもしれないです。
なるほど。ではこういった話を踏まえて、結局何が見えてくるんでしょうか。古谷さんのコラムを通して探ってきたのは、 AI、 特に AGI や ASI が気候危機っていうとてつもなく大きな課題に対してものすごい可能性を持っている。でも同時に使い方を間違えるとものすごく大きなリスクもある。まさに両刃の剣だっていうことですね。
ええ、そう思います。特に社会のいろんなところにある情報の非対称性っていう根深い問題を AI が解決するきっかけになるかもしれないっていう期待は大きいなと感じました。
同感です。そしてコラムが最後に示している分岐点のイメージ、これは今を生きる私たちにとって本当に重い問いかけですよね。
ええ、
人類はこの強力な AI という道具を軍事競争とか国同士の対立を煽る方向にシナリオ B に使うのか、例えば自律型の致死兵器 LAWS の開発競争みたいな、それとも気候危機っていう共通の敵に立ち向かって持続可能な社会とか平和を築くためシナリオ A に賢く使うのか、本当にその選択の瀬戸際にいるんだなと。
どっちの道を選ぶかで未来が全く変わってしまう。
ギリシャ神話のパンドラの箱の底に最後に残ったのがエルピス、希望だったと言いますけど、その希望を私たちがどう形にしていくかにかかっているんでしょうね。
リスナーに向かって、もし AI が地球全体にとっての最適解とか、もしかしたら私たち人間にとってはちょっと耳の痛い真実、例えば今の経済活動がいかに環境に負荷をかけてるか、それを直すためにはどれだけの変革が必要なのか、そういうことをデータに基づいて示してきたとしたら、私たちの今の社会、経済、政治の仕組みってその真実を受け止めて活用する準備できてるんでしょうかね。 AI という鏡が映し出すかもしれない現実とちゃんと向き合って地球と共存する未来を選ぶために、私たち自身の中に、そして社会の仕組みの中に今何を変えていく必要があるのか、この問い、ぜひあなたも一緒に考えてみてください。